医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は、求められる次世代型歯科医院経営とはと題して、高村歯科医院院長の高村剛さんに伺います。
高村さんは東京神谷町で歯科医院を開きながら、株式会社次世代型歯科経営戦略プロジェクトという会社も経営されています。はい、次世代型歯科経営とはどういうお考えでしょうか。
次世代型の歯科経営って言われているのは、今本来日本の制度上、皆保険制度にのっとってやっぱり歯科医療、以下の方ももちろん医療も保険制度にのっとってやられている先生方が多いと思うんですけども、歯科保険、いわゆる皆保険制度にのっとった治療行為っていうのは、やっぱり僕たちが本来習った医療行為とはやっぱほど遠いんですよね。で、どうしても製薬診療なので、使う材料であったり、使うシステム、治療システムにも制限がありますから、もちろん、ひいては歯科経に大きな多大な影響を及ぼす治療行為ではあると思うんで、その辺をやっぱりその枠を取っ払って、本来の自分の実力主義の歯科治療、もちろん世界でやられているようなグローバルスタンダードな歯科治療をもちろん日本で展開をしていって、歯科経営に直接つなげていこうと。だから、いわゆるざくっと言うと、社会保険制度にのっとらない自身の実力と、その患者さんの獲得をして国民の健康を守っていこうという歯科の経営の展開だと思っております。
一般の人は歯医者さんというと、虫歯になってかかるとか、そういうイメージが強いと思うんですけども、そういうレベルにとどめずに、具体的にはインプラント治療ですか、そういうところを想定
ですか。そうですね、インプラント治療ももちろんそうなんですけども、例えば虫歯治療一つとっても、本来僕らっていうのはもちろん保険制度を習って卒業してライセンスを取ってきたわけではないので、例えば銀歯治療というのが世の中に存在するかと言われると、これ実はないんですね、他の国に行くと。で、通常でやっぱりセラミックの治療であるとか、ゴールド、金属だったら金を使う治療をしています。これなんでかというと、虫歯ができる成り立ちっていうのはやっぱり酸なんですね、全ては。だから炭酸水を飲んでもやっぱり虫歯にも、砂糖の入ってないやつですね、炭酸水飲んでも虫歯になりますし、もちろん砂糖をなんで取ると虫歯になるかっていうと、いわゆる砂糖を分解するために体の方が勝手に酸を発生させるんですね。それで溶けちゃった部分を虫歯って呼んでるんで、シルバーっていうのは基本的に言うとこれも酸化物ですから、虫歯に必ずなってきます。だから近年の患者さんっていうのはね、銀歯外れてきて、先生なんか虫歯だった、なんでこれ直してんの虫歯だったのって聞かれる方が多く、知識ももちろん情報量も増えてきましたから多く見られるんですけども、もちろんその通りで、シルバーを入れると確実に虫歯になると。虫歯治療もそういう正当な、本来海外でも使われている教科書的に習う歯科治療をすると、これ予後っていう言葉を使うんですけど、後々の成績がかなり上がり、一歯一生涯の治療と、一本の歯を一生涯一回しか治療しないっていうのが基本的には確立されると思います。だから保険診療していることによって、皆さん普通ですね、半年に一回例えば検診行ってもまた虫歯が発見され虫歯治すっていうのは、あえて言うと、これ言っていいのかどうかちょっと分かりませんが、胃腱病と、使っている材料が悪ければまた虫歯になってしまうということですね。
近年メディア上で歯医者さんの数が多すぎるという趣旨のことがよく言われております。はい、高村さんご自身はそういうことをお感じになりますか。
そうですね、僕も開業してもう何年ですかね、二十数年今経過してますが、やっぱり500メートル圏内に7、8件の歯科医院がやっぱり見られるような時代になってますので、非常に多いなっていうのは確かに実感しています。ただ経営状態というかね、そのやってる治療の趣旨から考えると、基本的には例えば競合がいるかというと、もちろん皆さん競合にはなってくるんですけども、やってる趣旨ですね、そういう歯科治療と保険医療と、あえて下世話の言葉を使うと自主診療になると、競合がいなくなるんですよね。我ぞ正当って言ってしまうと他の先生方にちょっと語弊はあると思うんですけども、ちゃんとした歯科診療をしてさえいれば、医療に徹した治療をしてさえすれば、隣に例えば極端な話、同じオフィスビルの2階に同じ歯科医院ができたとしても競合はないと僕らは考えます。
高村さんが経営されている会社のサイトにはですね、お話しいただいた次世代型経営の実現のための検討課題として、マーケティング戦略、財務戦略、ブランド戦略、そして人事戦略ということが掲げられています。まずこのマーケティング戦略についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。
マーケティングなんですけども、今いろいろまあインターネットの情報であるとかっていうのはもうどこの歯科医院さんでもやっぱりしてると思いますし、まあうちのスタディグループに加盟している先生方にもその辺の話はよくさせていただくんですけど、まあ基本的にその歯科をマーケティングするっていうのは非常に難しい時代が来てしまってるんですね。ホームページ一つ開いても同じような文言が語られてるし、まあそれによって患者さんが迷ってくるっていう時代にはなってるんですけども、非常にその宣伝というか、その辺はやっぱり非常に難しいと考えます。ホームページはなくちゃもちろんいけないもんだと思うんですけども、まあ実力ありきというか、いかに自分の実力を外部的に知らしめるかというのをアピールするのに、やっぱり課題はこれから終始されるとは思っています。
二つ目の財務戦略についてはいかがでしょうか。
一番この辺は僕ら専門じゃないんでちょっと難しいところなんですけども、まあ僕らの組織する次世代型歯科経営戦略プロジェクトの、まあ事務長をやってる人間がいるんで、それがまあ財務担当で、今、非常に頑張ってくれてるんですけども、やっぱり非常に、まあ、これはありきたりかもしれませんけど、海外の投資っていうんですか、歯科経営自体には直接はつながらないんですけども、今一生懸命働いたお金っていうのを、やっぱり増やすことっていうのは、やっぱり、まあ、極端に専門家に任せて僕らは、財務は設計はしてますけど、まあ、本来僕はちょっと正直言ってあんまりよくわからないところですね。
3つ目がブランド戦略ということです。
はい、ブランドですね。これ皆さんよくテレビに出られてる先生方っていうのももちろんいると思って、まあ、それが一番ブランディングは、まあ、メディアを通じたブランディングが早いとは思うんですけど、これ皆さんが成功するとは限らないんですね。実力もそうですし、その先生の持ってるタイトル肩書きもそうですし、まあ僕なんか、まあ手前味噌ではありますが、まあ北京大学の医学部の名誉教授というのを、まあいただいて、中国なんかもね、今、まあインプラント治療に関しては僕は教育しに、行ってる現状があります。中国の方っていうのもすごく、まあ勤勉で勉強熱心なんで、すごく吸収を早く、まあ歯科技工っていわゆる歯を作る専門分野の方々なんかも、まあ今すごく日本に負けじといいものを作ってる時代になってきました。僕らできることっていうのは、まあ、臨床の現場や、その医療の教育ですね。教育を通じて、まあ、自分のブランドを上げていくっていうことは、僕自身はこれ、成功している方だと思うんですけども、なかなかまあ、その辺のことが揃って、各医院の先生、院長先生が自分のところをブランドしていくっていうのはやっぱり難しいので、やっぱり一人一人の患者さんを大切に見て、その患者さんが次の患者さんを連れてきてくれるような、地道なブランディングがやっぱり必要ではないかなと思ってます。だから一人一人が大切だってことですね。
今お話の中に北京大学の名誉教授という、はい、ありましたけども、はい、そのあたりの経緯をお伺いできますか。
中国に限ったことではもちろんなかったんですけども、もともと歯科技工、歯を作ってくれる技工所の社長さんからの依頼で、やっぱり中国っていうのはまだまだ未開発な部分がいっぱいあって、インプラント治療っていうのもやっぱり日本の、そうですね、当時日本の20年ぐらい前のイメージですかね、中国も。で、ちゃんとしたインプラント治療がやっぱりできないっていうことで、教育する、まあ、勉強会というかセミナーを開いてくれないかっていう話から、まあ、これ、スタートしてます。特に、最初訪れたのは、それは中国の大連ですね。大連市に行って、まあ、50人規模の先生方を集めて、まあ、インプラントの授業というか、まあ、2日間のセミナーを開かせてもらって、その辺の経緯があって、実際僕の専門の口腔外科ですね、口腔外科を専門として中国で授業してくれないかということで話が進んでいって、まあもちろん教授になるためには論文であるとか、その中国の先生方に対する教育の実績っていうのが認められて、今こういう状態でタイトルとさせていただいています。
そして人事戦略ということを掲げていらっしゃいます。これはどういうことでしょうか。
人事戦略ですね。やっぱり僕ら一人だけじゃ仕事にはならないので、まあ歯科医師っていうのは重要なポスト、必ずいなくちゃいけないポストだと思うんですけども、一番僕らの右腕なのは、まあ、できる歯科衛生士、国家資格者ですね、歯科衛生士が必ずいったか、なかなかできる歯科衛生士さんの頭数ってことは絶対数はかなり少ないですね。どこの先生方も募集というか探すに一苦労はされている部分だと思うんですけども、その辺の、まあ、非常にできる衛生士、もしくは、まあ、新卒の方でも、ある程度一定の水準をもちろんクリアして卒業して国家試験を受かって出てきてるんですけどね、まあ、その歯科医院のやり方とか、まあ今の最新の医療に通ずるような先生方も教育を人員でしていかなきゃならないので、その辺のできる衛生士もしくはできる歯科助手さんですね。その方々の教育もできるような、やっぱり医院でなくてはならないと僕らは考えます。
先ほど伺いましたように、歯医者さんは多すぎるという状況の中でお話を伺ったような意識を持って経営をしないと。やっていくのが難しい時代かもしれませんが、よく言われるようなその歯科クリニック淘汰の時代というのはもう始まっているとお考えですか。
そうですね、もうこれも一時もう2年ぐらいまでになりますかね。 歯科の先生方にそういうセミナー開いたんですけど、もう2極化どこか、まあ3極化、2極化3極化っていう時代になってるんで、収入の開きというか患者さん数の開きというのはかなり大きく見られる時代ですね。だからまあ大変な時代にはなってきてはいるんですけども、まだまだだけど、まあこれ正直日本の歯科医療の学習レベルっていうのは世界から比べたらちょっと若干低めなんですよね、まあもちろん卒業して国家資格を取るまではみんな一定の学力と一定水準をクリアしてもちろんライセンスはいただいてるんですけども、やっぱりそこからが勝負だと僕らは考えるんですね。卒後のやっぱり教育が、自分の勉強が直接的に、まあ、歯科経営にもつながってくる、まあ、患者さん数にも関わってくるし、まあ、どういう治療がその患者さん方にしてあげれるかっていうこともやっぱり収入源として大きく変わってきてしまうので、僕らはもう一生がやっぱり勉強をし続けなくちゃいけないし、最新の教育をすると。ただなかなか日本で最新の教育ってできないので、まあ、僕だったり今はアメリカですね、アメリカのインディアナ大学の、まあ、一応客員講師も今させていただいて、常にやっぱフラッシュアップされた新しい最新の医学っていうのは、まあ自分の中で吸収はして、また日本の先生にそれをフィードバックした教育をしている担当もしてるんですけども、まあだから最新の、まあ今のアメリカなどヨーロッパでやってる最新の医療を常に心がけて診療することが大切になってくると思います。
来週も続きを伺いたいと思います。
はい、ありがとうございました。
今回は求められる次世代型歯科医院経営とはと題して、高村歯科医院院長の高村剛さんに伺いました。この続きは来週お送りします。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。